皆さんこんにちは。南フランスアーデシュに在住の彩香です。今日は11月の6日、今夜の8時です。赤ワインを飲みながら収録しています。今日はね、めっちゃ雑談ベースでゆったりめちゃくちゃ肩の力抜いてやりたいなと思います。なんで収録しようかなって、まず、まあ、いつも通り突拍子もなくちょっと思って話し始めたんだけど、今旦那さんがちょうど、いなくって、私一人でお留守番中なんですよね。で、なんでかっていうと、旦那さんはリヨンの出身で、リヨンの実家に今3泊ぐらいかな3泊ぐらい帰っていて、でその理由がね、私たち今年の冬、来月のもう12月の頭から、ベトナムに、冬休み移住します去年もやったんだけど、今年はベトナムのホーチミンにだけ、3ヶ月半ぐらい滞在して、冬を、要はフランスの冬をエスケープします。で、要はそう、だからうちの家には誰もいなくなるので、で私たちペットで、鶏を2羽飼ってるんだけど、その鶏のね、面倒を預かってくれるのが、うちの旦那のお母さんなんですよね。で去年は私たちのガーデニング師の何でもやおばちゃんみたいな人がいて、その彼女がね4ヶ月くらい見てくれたんだけど、その彼女今年はなんか手術するとか、自分のお母さんの面倒を見ないといけないとか、いろいろ理由があって、まあニワトリちゃんの面倒は見れないっていうことなので、でこれさ、めっちゃ話せる内容なんだけど、このニワトリ誰に預けようか問題みたいなので、結構1ヶ月ぐらい揉んで話を。でなんでかっていうと、うちのその集落には家が9軒あるんですけど、もうほとんど別荘の人で、実際に定住してる人ってうちの家とあと2軒なんですよね。で、その中の2軒で、1軒はそのおじさん、フランス人のおじさんなんだけど、そのおじさんもね、冬には東南アジアに渡り鳥ライフしに行くから、いないと。だからいなかったりいたりするから、定期的にね、絶対週に2回くらいは見てくれる人がいないといけないから、やっぱりここに定住してます、動かないですっていうベースの人じゃないと見れないんですよね。で、まあだからそのおじさんは候補にないと。でもう一軒は、うちの隣に、うちの隣に住んでる若いお兄ちゃんなんですけど、その子引きこもりなのねいきなりぶっちゃけトークなんだけど、だから信用があんまりできない人なので、なんかすごい気まぐれだし、引きこもりだからまず家から出ないだろうって思うだろうけど、まあ、家からちょっと出てそこら辺までは行ったりするから、だし鶏の面倒もね、1回か2回くらいは頼んだことあるんだけど、めちゃくちゃ短期間でっていうのはあるんだけど、ちょっとあんまり頼れない人なので、ってことで、じゃあ一体誰に頼もうかっていうので旦那さんといろいろ考えて、もう一軒定住してる人がいるんだけど、あんまり仲良くないし、3ヶ月半も鶏の世話を頼む義理がないから、定住してるめちゃくちゃいい候補のお兄ちゃんがいるんだけど、頼れそうでね、感じの人がいるんだけど、でもそのお兄さんには頼めるほど仲いいわけでもないし、いきなりできないよねってことで、結局、実家にお願いすることになりました。でさ、その実家に頼むのもマジで本当にありがたいんだけど、考えてみて、その うちの旦那さんの実家って、リヨンの、まあ、都会からちょっと離れてる郊外の自然豊かないい住宅地なんですけど、だからその、まあ、家に庭みたいな結構でかい土地があるから、そこで、まあ、帰るっていうのがまずあるから、お願いもできるんですけど、でさ、でしかもそのね、ただでさ見てくれる人がいるわけじゃないですか、ね、やっぱり私たちその、ペットって本当命だなって思ってて、私ペット飼ったこと、犬を飼ったこととかはないからわからないんだけど、その鶏でさえ、まあ、何もうここでこっちでアーデッシュでね、本当は見てくれる人がいたら本当は最高だったんだけど、でも大ごとでまあね、家で飼えない動物っていうのが、もしかしたら犬の方がもっと楽だったのかもしれないんだけどね、それを誰かに命を預けて見てもらうっていうのはやっぱり、大事なことだから、容易に頼めることじゃないなっていうのをすごい感じました。でその実家でさ、やっとその旦那さんがなんでリヨンに行ってるかの話なんですけど、でその鶏の、お家を設置するために早く行ったんですよね。で、その庭にさ、昔使ってた木の小屋みたいなのとかがあって、そこを使わせてもらうために、鶏ちゃんはまだうちにいるから、あと1ヶ月ぐらいはうちにギリギリまでいて、その最後にリヨンに持ってくんですけど、先に旦那さんが今回行って、もう家の準備全部しといて、すぐに帰る状態にすると。で工事ですよね要はだからそれのためにね、わざわざ行ってるんですよね。でうちのさ車、何そんなに大きくない乗用車なんですけど、5人ぐらい乗れるやつ、ちょっと日本で言うとマーチみたいな形のやつなんだけど、そこもさもうパンパンにしてさ干し草をもう3ヶ月半分乗せて、工事するためのいろんな工具とか道具とか乗せたりとかして、もうなんかもう入る場所がないぐらいなんかパンパンになっていきましたね。そんな感じでさ、私はめっちゃありがたいなと思ってて、そもそもそのさ、最悪だよ、誰もさ見てくれる人がいなかったら、まあどうにかしたのかもしれないけどね、そのペット面倒見てくれるビジネスとかあるじゃん、ああいうのとかに頼んだらさ、1日で1は10ユーロとかなの。だからさ、2話だったら1日3000円ぐらいかかって、かける何日よって話じゃん、もう100日くらいなわけじゃん。そしたらもうコストでさ、もう鶏のせいで東南アジア移住できませんみたいな話になってたぐらいのコストだよねって思うからさ、もう何十万ってかかってんじゃん、ね、だからそういうふうに思うと、本当にただで見てくれて、いい環境で実家で飼ってもらえるっていうのはマジでありがたいなと思います。ということで、なんか一旦話したいことがすっきりした感じなんですけど、そうだね、でそもそも東南アジアに行く話をしようかな。東南アジアっていうか今年はベトナムなんだけど、なんで行くかっていうのを改めて話すと、アーデッシュ、私たちが住んでるところってシーズンビジネスというか、ものすごい観光地なんですけど、冬は本当に人が来ない場所になるんですよね。で、夏4月から9月8月末までにかけてはもう全く別の国ぐらい違う場所になるんですよね。すごい家族連れの観光客とかが来てくれて、もう車の量も半端なく増えるし、とにかく観光客だらけになって、観光ビジネスがめちゃくちゃ潤う時期なんですよ。で、だからうち、私たちのお家がやってるみたいな、そのゲストハウスとか、レストランとか、観光地で有名な、渓谷とか国立公園とか、カヌー業界とかね、 そういう、あと何、キャンピング場とかがめっちゃ儲かるわけですよ。儲かるっていうか、そこにねめちゃくちゃあの経済が動いてるっていう状態で、それも本当肌感で感じるぐらい違うんですよ、場所がね。でもう9月だったら、9月はね定年退職者 あのおじさんおばさんたちがあのゆったり過ごしに来てる。もうあの7月と8月は家族連れで、子供が学校休みだから来てる家族ばっかりなんだけど、その後に落ち着いて静かで、でもまだ暑くてね、そのいいシーズンで混んでない時に来るその定年退職チームがいて、でその人たちももうねいなくなって、で10月ってすごい、私もうめちゃくちゃアーデシュ大好きな時期で、もう紅葉がめっちゃ綺麗なんですよね。あのね、すごい季節の変わり方が、このあの自然の中に住んでるとすっごいちゃんと見えれるんですよね。で特に私たちの家ってもう目の前が渓谷じゃなくて谷になってる、もう森林の中に住んでるので、紅葉の移り変わりがもう見るからに分かるとこに住んでるんですよね。ねえ、だからなんか、あなんかさ、都会に住んでる時ってその気温の差でいろいろ感じたりとかするけど、乾燥してるとかさ、そういうので感じたりするけどさ、まあでも東京もいっぱい公園があるから感じたりすることもできるよね。桜とかもあるしね、ちょっと違う規模感だけど感じることもできるのか。そうね。でうちの場合はさ、もうもろに何全部が変わっていくから、すごく気持ちいいぐらい感じるんですよね、その季節の動き方と自然の変化みたいなのを。それがね、あのすごく好きで、移住してから本当すごいそれにね対してね贅沢な感じをね感じています。はい。でなんかさ、ちょっとまた話変わっちゃうんだけどさ、春夏秋冬ってあるじゃん。それを見てるとなんかさ、冬ってやっぱりちょっとうつうつとした感じに多分誰もがなるし、まあ寒い時点で体がこわばるしね、なんか乾燥したりとかもするしさ、なんかそういうのってこう、あなんか冬って、冬好きな人もいるけど、冬ってなんかこう縮こまるアクティブな気分にならないみたいなのあるじゃないですか。でこう木も全部、枯葉が全部落ちて、なんかこう寒々しい、なんか悲しい感じの景色みたいな。でもそれからなんか新たに春になったら、また緑がゆっくり生えてきて、お花がね自然にまたつぼみから大きくなってっていう、このでそれから咲いて、こうなんていうの綺麗な景色になって、青々としてこうエネルギーが満ちてて、なんか気温も暑くてっていう、こうなんか体も元気になってみたいな流れなんだけど、でまた秋になって、なんか木がだんだん黄色になってオレンジになって、で枯葉になって落ちるみたいなさ、それをサイクルを見てると、なんか人間のさ成長とか、こう人生のアップダウンみたいなのをめちゃくちゃこうフラットに例えてるように感じるようになって、誰かの言葉でそれをね聞いて、多分私が好きなインフルエンサーの言葉で聞いたのかもしれないんだけど、そういう風に春夏秋冬があるように、自分の心とか、やってる、まあ、ビジネスとか企業とかでもいいんですけど、なんかそういう人生の動きみたいなのも、春夏秋冬のようにいつもいいわけじゃないんだけど、そういう差がある時もあるし、でもそれってさ、なんかこう自然を見てるとさ、なんていうの、枯れ木が落ちて、こう寒々しい景色見てても、またそこから春になってっていう、そこが来るのが分かってるから、すごいフラットに
観察できるというか、受け入れられる受け取れる見てっていうのをね思って、それをその言葉を聞いてから、なんか自分の成長とかに関してもとか、こう感情のとか、なんか時期のアップダウンみたいなとかをの渦中にいる時って、その春夏秋冬を思い出すと、なんかどれも別に悪いわけでもないし、なんかいいわけでもないみたいな、こう自然のすごくナチュラルな流れみたいなのをように捉えられるから、すごくなんかニュートラルに捉えられるなっていうふうに思います。はい、なんでこの話になったんだっけそうだね、東南アジアに行くっていう話をしてたんだったね。でこれはそうだから、冬になって私たちって今の説明しながらさ冬になったら、こっちの冬になったらエスケープしますって、おいおいって感じだよね。でもそのアーデッシュ観光客でにぎわいますよねって話してて、で冬になるともう10月中旬ぐらいから本当に誰もいないところになっちゃって、観光客がね。で12月のクリスマス終わったぐらいから1月2月丸々ですよ、もうどこのレストランも空いてない状態になるの。だからなんかもうシティライフっていうのはもちろんもともとないんだけど、そのレストランが閉まるっていうのは私たちにとって結構大きくてね、行くって言ってもいつも夫婦で食べに行くだけなんだけどさ、でもなんかそれもこう気が緩む、なんかちょっと気分が上がる、良くなるこう時間だったりとかするんだけど、日常から出られるさ、なんかそういうこともできなくなる。でその別荘エリアなんだけどって言ったじゃん、うちのその集落はね。でもそれも誰も来なくなっちゃうから、その定住者の人たちだけなんだけど、そこも別にさ、なんかまあ、たまに1回ぐらい飲もうかみたいなことはあるにしてもさ、なんかすごく活気がないところになるわけよ。でそれもさ、11月から4月までってなるとさ、5ヶ月ぐらいなわけよ。だからしかも寒くなりだすのって、まあ、10月末ぐらいだから11、12、1、2、3ヶ月で、4月の中旬ぐらいまでだから5ヶ月半ばぐらいまである、5ヶ月半くらいまであるわけなんですよね。そのなんか寒くてうつうつとしてて、なんか誰もうちに来ないし、そのお客さんがね来ないし、アデシもなんかすごい静まり返ってますみたいな。だからそれが長すぎて辛いから、辛いし面白くないし、だったら普通にここで生活してる生活コスト付与ね、生活コストと、まあ、大体同じくらいの値段でいけるというか、住むから、東南アジアに行って暮らした方が楽しくないみたいな感じなんですよね。なので、今年も行きますと、まあ、2回目なんですけどね、東南アジアに冬行くのは。ということで、ちょっと時間になったので一旦ここまでにします。聞いてくれてありがとう。